のんびりデイズです。今回もノートの方に、投稿しているマガジン朝のカメラ情報メモの中から一つニュースをピックアップして、カメラに関する、お話をしてみたいと思います。今回はですね、ヤフーニュースに載っていた、急速に回復するフルサイズミラーレス王者ソニーに迫るキヤノンという、そういうニュースが出てましたが、それについてちょっと感想というか思ったことをお話しします。そのニュースによりますと、今年2020年のね4月、調査ねよしますよね、前年比どうだとかね、販売台数が上がった下がったとかね、そういうのね、結構頻繁に調査してる感じなんですけど、それの今年の4月ね、コロナのね影響が出始めた頃からちょっと進んだぐらいですかね、だからねあまり外に出かけられずにね、私なんかもねあまり外にね、別に取り歩いてもねカメラ散歩するぐらい別にいいかなとは思いつつも、やっぱりね、ちょっとカメラ持ち歩くのをね、自粛というかねちょっとやめてた時期ありましたね。ましてやその旅行とかね、お出かけというのはもうなかなかできない状況という頃ですよね、4月っていうとね。で販売台数も金額も、前年の同月比で4分の1まで減少していたと。大きいですね、4分の1ってね。でその後ね、ちょっと外に出れる空気出てきたんですかね、わかんないですけど、その後フルサイズのミラーレス一眼カメラがちょっと新製品ラッシュみたいな感じで、いろんなメーカーが出してきましたね。新製品ラッシュなんで、一時的なことですよね、新製品ラッシュはね。なので、回復っていうのはちょっと違うかなという気はするんですけど、販売台数金額で考えると回復してきたという話ですね。で、まずね、初めに出してきたのがキヤノンの EOS。これ何でした ?PR でしたっけ ?RP でしたっけね、出ましたよね。だいぶ昔のような気がするんですけど、その後に夏にねまた別の、R5、R6 とね立て続きに出してきたんで、その前のね機種、これはちょっと価格抑えめ言うても結構な値段してましたよね。それが3機種今年になってすごいですね、元気ですね、キヤノンさんね、もう一気に、出してきましたね。評判も結構ね R5 とか R6 はね良くて、ソニーからね、ちょっとだけでもね、戻った人はいるかもしれないなと。でも一回ね、キヤノン、ニコンからソニーに移った人たちがね、そう簡単にね、また、戻るのかっていうとなかなか難しいみたいでね。でね、キヤノンがそれを出してきてる間にね、他のメーカーさんもね、フルサイズをどんどん出してきましたよね。他のね、ニコンとかパナソニックとかね、シグマさんとかね、フルサイズのミラーレス一眼をどんどんどんと出してきまして。で、ソニーとしてはね、独壇場なんでね、ゆっくりとその様子を眺めていたっていう感じには見えましたね。で、全部出揃った後に、フルサイズの王者ソニーが動き出したと。2機種ぐらい出してましたよね。特徴のある2機種でしたよね、確かね。ちょっと詳しくは見てないんですけど、フルサイズのね、高解像度のタイプのね、高機能機と、高感度カメラのタイプと、2種類ね、特徴のあるもん、余裕ですよね、なんかね。出してきまして。これで、キヤノンさんはその後ね、どういう風に背負ってくるのかと。こんな感じですよね、今はね。多少はね、キヤノンも食い込んできたかなという感じはしてますけどね。どうなんでしょうかね。で、そのね、他のメーカーさん、ニコンさんとかね、パナソニックさん、シグマさん。シグマもね、なかなか面白いカメラね、フルサイズのカメラ出してきて。ファインダーがね、ないという、フルサイズのカメラなのに、ファインダーがね、外付けではあるけど、カメラ本体にはない 液晶モニターを見ながら撮るようなね、感じで、広告媒体とかね、そのプロモーションではね、ほぼ後ろ見せないようにしてね、ファインダーがないっていうのを気づかせないようにしたのかちょっとよくわかりませんけれども、そういう売り方してましたけどね。まあでも特徴あってね、個性的なカメラで、まあファインダー必要ない人も結構いるはずなんでね、うん、外で撮るとね、ファインダーないと見にくいというのはありますけど、ね、でも特徴的なね、動画も強いようなイメージでね、ノートの公式イベントでもシグマのカメラね、動画映像撮影でね、フル活用されてましたけどね、うん、まあそんなね、市場が不安定な中ね、いろいろ各メーカーね出してきましたけど、まあ安定志向を考えるならソニー選んでしまいそうじゃないですかね、うん、ちょっと他のメーカーね、これからね、頑張るのかちょっとどうなっていくのかわからない状態で選ぶのは勇気がいったかなと。まあそれでもキャノンはちょっと食い込んでいる、ような感じには見えたかなと。でね、そのここでね、どうしたらフルサイズでね、シェアを取っていけるのかっていうことですけど、多分ね、もうその性能的にはね、どれもね、ほぼあんまり変わりはなくなってきてるんじゃないかなと思うんですよね。で、その個性その差別化っていう意味でね、どう変えていくかっていうとね、そのやっぱ個性、強い個性が必要かなと。その個性の一つとしては、まあ用途に特殊性を出すのが一つと、まあ、例えば暗いところに強いカメラとか、フォーカス早いとか、その暗い、動画に映像に強いとかね、まあ、そういうこの用途やったらこのカメラっていうのをね、出してくると、もしかしたらね、それを選ばざるを得なくなってくるのかなと。で、全部盛りのカメラを作ろうと思ったら、やっぱりソニーにかなわないのかなという状況ですよね。あともう一つ差別化っていうと、やっぱり価格ってことになると思うんですけど、フルサイズミラーレスってね、高いですよね。今年出てきたカメラも、もう普通って言ったら変ですね。なかなか手が出ないような値段ですよね。平均単価がね、23万円なんだそうですよ。ね、ボディですよ。カメラのボディ本体だけで23万円。ね、これはなかなか出せないですよね。うん。まあ、ね、フルサイズカメラにかけてるっていうようなね、人、仕事でもうフルサイズじゃないとダメとかね。あとは所有欲、持ってることが楽しいとしている趣味用とね。それはもう金額関係ないと思うんで、そういう人向けにはまあ23万円っていうのはまあ妥当というか、まあ安いくらいかなという感じはするんですがね。やっぱり高いですよね。でも下げようと思うと、なかなかこれより下げるのもまあメーカーとしてはね、難しい気もするしね、うん。まあこの配信のテーマはまあ日常カメラの話について配信してるんで、まあその特殊なね、仕事用途とかね、所有欲の趣味用途っていうのはちょっと話からずれるんで、まあ日常カメラとしては23万円っていうのはちょっとありえないかなと。うん。選択肢としてだからね、日常カメラとしての選択肢としてはもうフルサイズっていうのはなしなんじゃないかなというふうにね、もう見えてきたかなと、そういうのが。ということでね、まあ何が言いたかったかというと、まあ日常カメラといえばもう富士フイルム一択じゃないかなということを言いたかったわけですけど、まあこれはっきり言うとね、まあ怒ってくる人がいるかもしれないですけどね。まあその新品でね、ミラーレス一眼を買いたいというね、日常カメラとして欲しいなということになると、もう富士フイルムのミラーレスしか選択肢はもう残されてないのかなというふうに思えてきますよね。まあ先日出た XS10 ですか、これもね、もう日常カメラにぴったりなカメラでね、値段はね、今のところまだ11万8000円ぐらいですけど、まあもうちょっとしたらね、もうちょっと下がってくるでしょうし、キャンペーンもね、されると思うんで、まあ10万弱ぐらいと見ていったらいいのかなと。まあそれぐらいですよね、日常カメラに出せる金額ってね、多分、うん、やっぱ20万超えるとなるとね、そう簡単には手が出ない ね、日常カメラ以上にちょっと使わないと、ちょっと20万っていうのはね、出しづらいのかなと。10万でもね、結構きついですよね。もう10万のカメラ買ったら、もう他のカメラ、他のレンズはもう買えないぐらいのね、多分日常カメラとしての話にね、くくるとね、まあそうなってくると思うんで、まあどれぐらい安くなるかですよね、このボディ10万ちょいの XS10 がね。まあ3ヶ月、半年してくると、まあ結構下がってくると思うんで、それを待つか、キャンペーンを狙うかっていうところですかね。うん。初めてミラーレス一眼を買うとなると、やっぱり10万超えるものってね、手出しにくいですよね。でも、初めてのカメラってやっぱり新品が欲しかったりするからね、難しいとこですよね。ほんまやったらもうちょっとね、前の世代の機種を、前の世代の機種になると結構安くね、値段こなれてきてるんで、だいぶ安い値段でね、新品も買うことできますし、中古までね、幅を広げるならばかなりもう気軽に買えるぐらいの値段までね、下がってるんで、ほんま言ったら日常カメラって言うと、まあその辺の、1世代前、2世代前のカメラか中古を選ぶっていう方法はね、もう全然ありなんですけどね、やっぱり初めて買うカメラってし、ね、最新の新しいの、まあ、欲しくなるのは、まあ、わかりますよね。この辺が難しいところでね。どうですかね。そうなると、やっぱりね、富士フイルムの XS10 っていうのはね、なかなか、いいところになるんじゃないかなと。まあ、フルサイズと違ってね、富士フイルムさんはね、APS-C っていう、ね、センサー使ってて、その写真のね色にこだわってきたメーカーさんで、まあ、個性という点では個性的ですよね。うん、ちょっと話長く今回なりましたけども、まあ、まとめますと、まあ、フルサイズ今年ねいろんなメーカーからいっぱい出てきました。で、今のところ王者に君臨するソニーね、余裕を持って今年も新機種投入してきた。で、他のメーカーさんどうやってそこにね、食らいついていくのかという状況で、まあ、日常カメラの話でくくると、まあ、富士フイルムの XS10。これがおすすめかなということでした。今日も元気に楽しく、のんびりレイズでした。